Welcome aboard on Global Astroliner.
はい、こんばんは。着きました。はい、今日はですね陸で、もらったやつをやろうかなと思って、ですね、怪奇家族っていう名前のサイトみたいなんですけども、サイトのこれどれ読めばいいのかなっていうのがちょっとわかんなかったんですけど、とりあえず、適当に、やろうかなと思ってきました。はい。で、 やる前にですね、ジータレス読み、627、いつもさん来てると聞きました。今日はゆっくりめだねと、まあレジスタートだからか、まあまあまあで、628、お茶チョリスト、まあお茶じゃないですけどこんばんはと、とりあえずチョリストで、629、お茶来たと、はい、聞きました、もっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も最初から聞くとありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。で、630、おっちゃんばんはと、はい、おっちゃんじゃないですけどとりあえずこんばんはと、明日は休みだよね、朝まで付き合うよと、まあとりあえず適当にいつも通りやりたいと思います。まあ、どこまで、うん、まあどれくらい、なんか一つ一つあんまり長くなさそうなんで、どこまでいけるのかよくわかんないですけど、まあ適当に、やりたいと思います。まあいつも通りですね。で、で、631、お茶ごと、まあお茶じゃないですけどこんばんはと、明日からゴールデンウィークなので、いつ何時まででも OK と、まあ聞く方は、まあ、やる方はっていうと、まあ、ありますんで、まあ、その辺が、はい。で、632、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけど20代なんですけどこんばんはと、この時間からの放送ならとりあえず朝日が昇るまでと、朝日昇るまでっていうと5時間ぐらい、5、6時、ん？今だとどれぐらいで日の出なんだろう、わかんないけど全然わかんないや。でもとりあえず5時間ぐらいはやることになるのかね、まあありえないかなまあいいや。で、ですね、元切って、ちゃう。ですね、さっき言ったように、どうだっけ、自分の板のこのスレの625に書いてあるサイトの、ですね、恐怖耳袋集って書いてあるやつ、を多分自分が読めばいいのかなと思ったので、もう一つあるんですけどね、怪奇投稿集っていうのがあるんですけど、どっちを読めばいいのかさっぱりわかんないので、まあとりあえず、恐怖耳袋集って書いてあるやつが53はあるんですけど、まあ適当に、やれるとこまでやればいいかなと思います、はいというわけで、早速いきましょう。第1話からですね、閉じ込められた夜っていう題名の話から、これはですね、とにかく、ここのサイトの管理人さんが見聞きして集めた話だそうです。書いてあります、そうやってというわけで早速行ってみましょう。閉じ込められた夜っていう話です。第1話目、もう10年近く前の話ですが、四国へ旅行に出かけた時のことです。お正月に休暇がもらえなかったので、1月5日から数日の休暇を利用して、当時できたばかりの瀬戸大橋を渡り、松山までの2泊3日の旅でした。車でいろいろ立ち寄っているうちに夜は更けて、どこかカーテル、ドライブする家族のためのホテルですね、今は聞かないけど、を見つけ、そこに泊まることにしました。お風呂は共同だったので早々に入ってしまい、疲れのためかぐっすりと眠り込んでいました。ふと目が覚めたのは午前3時でした。暖房が効きすぎたせいかとても暑く、それで目が覚めたようでした。連れは軽いいびきをかいて気持ちよさそうに眠っています。私は冷蔵庫のジュースを飲み、トイレに行って寝直そうと浴衣のままトイレに行きました。トイレは部屋についていた。用を足し、さて戻ろうとしたところ、ドアが開きません。 もともとトイレには鍵がついていませんでした。ドアノブは回るのですが、手応えがないというか、ただくるくる回っているようで、ドアを押しても引いても開きません。足元からだんだんと冷えてきて、浴衣一枚なので寒いのなんのって。窓もない小さなトイレだし、便座は冷たい。仕方なく連れを起こすことにしました。ドアをガンガン叩いて、おいおい、まるまる。しばらく叫んでドアに耳をつけて音を聞いてみました。いびきが聞こえます。疲れて眠っているのだろうと思いましたが、寒くて寒くてたまりません。再びドアを叩き続けました。まるまる、開けて。私はドアの前にうずくまって震えながら、ドアに耳をつけて物音を伺いました。すると室内をスリッパで歩く物音がします。よかった、やっと起きたんだ。私は安堵して立ち上がろうとしました。ですが足音はなぜか行ったり来たりしているようです。妙に思い、もう一度よく耳を澄ませてみると、スリッパの音に混じっていびきが聞こえます。その瞬間、これはやばいと感じました。ドアは相変わらず開かない。あんなに大声を出して物音を立てたのに、普段神経質な〇〇が起きないはずがない。スリッパで歩く音がする。今度はひたすら物音を立てないように息を殺してドアの外の音を伺いました。スリッパの音はどうやらベッドの周りを行ったり来たりしているようだった。こっちに来る気配はない。寒さより緊張と恐怖で汗が出てきた。そのうち不覚にも眠ってしまったらしい。気がつくと連れがドアを開けて私を見下ろしていた。何してんの、こんなこと、こんなとこで。あんたが起きないからという怒りを込めて昨夜の話をしたが、本人は全く気がついていなかったようだった。もうこんな鈍感なやつとは旅はすまいとつくづく思った私でした。いや、閉じ込められた夜っていう名前の話でした。で、次行く前、レッス読み、ジタレス読み、633、投稿集で考えてたんだけど、おっちゃんなら全部読むから OK、ってか読んでくれてありがとう。投稿集で考えたのか、ってかまあ、書いてくれないから、俺もわかんねえっていうところありますからね、どっちなのっていうところが。まあ、全部読むから OK って書いてありますけど、全部読むかどうかは分かんないですけどね。で、634、おちゃんゴールデンウィーク何すんの、毎晩放送してくれるの、そっかありがとうって書いてあるんですけど、まあ自己完結してるんでまあいいかなと思うんですけど。とりあえずまあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。まあとりあえず、少なくとももう一回ぐらいは配信するつもりではいますけど、どうなるか。はい。で、ね、次、第2話、不思議なファックス。A さんのお父さんがある事務処理のために健康保険証をコピーして某会社にファックスを送りました。そのお父さんは機械音痴なので、1回送ればいいものを結局5回もファックスしてしまったそうです。その次の日の夜、〇〇町の武田ですがと A さんの家に電話がかかってきました。知らない人からだったので何の話かと思ったら、そちら B 子さんという方いらっしゃいますよねと A さんのお母さんの名前を言われたそうです。はい、そうですけどと A さんが言うと、昨日うちに保険証のコピーがファックスで流れてきたんですが、間違ってこちらに来たのではと武田さんは言いました。 すみません、送るときに番号を間違えてしまったようです。 A さんはそう言って謝りましたが、気になっていることがあり、こう尋ねました。確認したいのですが、 B 子とそのコピーに書いてあったんですか？そうです。それでファックスの配信番号にかけました、と武田さんは答えました。ひとまずそのファックスを破棄してもらうように話して電話を切った A さんは、なんとも不思議な気分に襲われました。 A さんのお母さん、 B 子さんは数年前に亡くなっており、健康保険証に名前があるはずがありません。もちろんすぐに保険証とそのコピーをチェックしましたが、どこにも B 子とは載っていません。再度武田さんに確認したいと思いながらも、相手の電話番号を聞かなかったので分からず、結局この謎はそのままに。以上、不思議なファックスっていうお話でございました。で、次行く前に一旦レス読み635。ところでお茶、鼻すりすぎと花粉症、ごめんなさい。なるべく音切ってるつもりなんだけどダメか。もう無意識で忘れてるね。手元のリモコンで切ってつけて切ってつけてを繰り返してはいたりするんですけど、でも忘れてもうそういう風なことしてることありますね。はい、どうしてもね、この時期はしょうがないですね。ならやんない方がいいっていう話なんですけど。で、636、タタタと、ティッシュが走ってますけど。まあ、うちのやつは、まあ、逃げないんで大丈夫なんですけど。で、630だ。しかし、まあ、おっちゃんの朗読が素晴らしいなと、まあ、やけに持ち上げてますけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。とりあえずね、まあ、素人なんで、あんまりなんだろうね、朗読以外になんか、そういうような意味のなんか言葉ねえかね。なんか朗読っていう言葉を使うのがね、申し訳ない感じがするんですよね。全然適当だし初見だし。で、638、今日は声がいい声だから鼻つっても気にしないと。どういう、今日はっていう、どういうことなんでしょうか。いつも同じ声でやってるはずなんですけど。で、639、おちゃんこんばんは、今来たと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、今来たと。はい。まあ、初めて大して立ってないんで。ね。んで、行きましょう、次。第3は、海。私が以前勤めていた会社の社長以下 N さんから聞いた話です。まだ N さんが中学生だった頃、お盆に親戚一同が集まって庭で宴会を開いたそうです。 N さんは沖縄出身で、庭はそのまま海の海岸に続いています。つまり庭先が砂浜だったわけです。30人近くの大人とその子供たちは、家からこぼれる光と焚き火の明かりを頼りに、思い思いの場所で談笑をしておりました。宴会は夕方6時から始まり、5時間続きました。もうすでに酔っ払って砂浜に寝ている人もいました。小さな子供は家に入っていた時のことです。誰かが真っ暗な海を指差し、おい誰か上がってくるぞと言いました。N さんもその指さす方向を見ました。確かに一人、誰かが海からまさに上がってくるところでした。体を重たそうにかがめ、ゆっくりとこちらへ歩いてきます。最初は親戚の一人が冗談でやっているのかとみんな思っていました。あれは誰だ？ H、いたずら好きの N さんの父か？と誰かが言いました。するとその奥さんが、うちのはそこで寝てるよ。と砂浜を指差しました。確かに N さんのお父さんは一人でゴローンと横になり、いびきをかいています。じゃああれは、ゆっ くりゆっくりこちらに向かってくるその人は N さんのお父さんに背格好の似た人ですが、うつむいて足を引きずるように歩いてくるので顔はよく見えません。親戚の男たちは何かを察したのか、いきなり N さんの腕を掴んで、逃げろ、みんな早く家に入れと言うと一斉に走り出しました。 N さんも訳が分からず一生懸命走りました。家の中に入ってドアや縁側のガラス戸を閉め、皆は一つの部屋に集まりました。どうした？先に家に戻っていた祖母や女たちが出てきた。逃げろと言い出したおじが祖母に向かって震えながらこう話しました。あいつが帰ってきた。あいつだ、間違いない、 M だったよ。 M とは数年前に海で亡くなった N さんのおじさんだった。つまりお父さんのお兄さんにあたる人なのだ。 M が？まさか。祖母はただならぬみんなの様子を見ながら聞いた。どこにいる？海から上がってきた。みんな見たよな。その場にいた人たちはみんなうなずきました。 N さんは怖いようななんだか不思議な気持ちで辺りの大人の顔を見回しました。お父さんがいない。 H さんは海岸で眠っていました。誰も起こして連れてこなかったのです。お父さん連れてくる。 N さんは慌てて外に飛び出しました。砂浜に焚き火で照らされた父の姿が見えました。砂に足を取られながら必死にお父さんのところまで走り、お父さんを引きずって走りました。ようやく家にたどり着くと、おじたちが酔って寝ぼけたお父さんを家の中に運んでくれました。 N さんはお父さんを連れてくる間、誰かが一緒に走っていたような気がしていたそうです。後に祖母が、みんなが楽しそうだったから M も帰ってきたんだろうねと言っていたそうです。 N さんはそれ以来幽霊の存在を信じています。私は40歳過ぎたおじさんがこんなに真剣に霊を信じ敬っている人を初めて見ました。以上、海っていう名前の話でございました。これなんて読むんだ最後。信じ敬っているでいいのかな。天がねえじゃねえか。まあいいや。で、海っていう話でございました。で、次行く前にジータレス640、今来ましたと。はい、だいぶ暖かくなってきたから階段日和ですねと。暖かくなったら階段日和なの？あ、てか夏、夏の方がっていうあれなのかな、よくわからんけど。で、641、おっちゃん来たと。もおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、はい、来てます。で、怪奇家族ってずいぶん古いサイトを朗読してるな。あのサイト俺が学生の頃からあったんだけど、まだ存在してたとは。古いんだここ。へえ。あ、うん？あ、本当だよ。でもそうか。2004年10月20日が最終更新日だから超古いんだこれ。全然気にしねえって読んでるけど。7年前？ 7 年前が最終更新日？超古いな。へえ。何にも気にしないで読んでるけど。そっか、まだ存在してるみたい。してるみたいっていうか、してますね。え、じゃあこれさ、一番下にニューって書いてあって、第53話ニューって書いてあるんだけど、これ全然ニューじゃないんだよこれ。7年前なんだ、一番新しくても。へえ、相当古いな。そんな時にからあったやつなのか。なるほど。で、次、第4話、歩く靴。 私の仕事場で知り合った学生さんから聞いたお話です。彼は愛媛県出身で現在は県外の大学に通っています。2年前の夏、大学の休みを利用して1ヶ月半実家に帰省しました。久しぶりに会った友達と飲んだり遊びに行ったりするうちに、それらに飽きて肝試しツアーしようぜという話になったそうです。毎晩3、4箇所の心霊スポットを友人4人で1台の車に乗り、3日間かけて四国全土を回りました。旅行中は何事もなく過ぎ、みんな無事自宅へ帰りました。その次の日からです。なぜか彼の靴だけが朝になると庭に落ちているようになったのが、最初は飼っている犬が靴をくわえて庭に運んでいるのかと思ってきつく犬を叱っていたそうです。ですが毎日同じ靴だけが庭に落ちているので、だんだん家族も気持ち悪がるようになりました。そんな日々が5日続いたある日、数日前から神経質になっていた犬が突然苦しみ出して病院に入院しました。犬が入院した次の日の朝、カーテンを開けたお母さんがキャーと叫び、家族が飛び起きて来てみると、庭にまた彼の靴が揃えて置いてありました。なんかおかしいよ。だって白、犬、いなかったもん。彼の妹もヒステリックに言います。お母さんは怖がって、あんた、あの靴捨ててきなさいと叫びます。仕方なく彼はその靴を近所の川に流し、新しい靴を履いて大学へ戻りました。それ以後、実家で同じようなことは起こらず、犬もすぐに退院できたそうです。彼が思うに、あの靴は肝試しツアーに履いていって以来あのようなことが起こったので、きっと何かに取り憑かれていたのではと思っているようです。あの靴まだ新しくって高かったのになぁなどと彼は言っていましたが、私は誰もその靴を拾わなかったらいいけどと心配したお話でした。以上、歩く靴っていう題名のお話でした。で、次、第5話、生き霊。私の知人の話ですが、今まで見聞きした心霊現象の中で一番怖かった生き霊のお話です。この話に出てくる方の背景は殺人事件につながっているので、場所時期名前等は伏せてあります。私の知人亀美香さんは日本舞踊を習っていました。日本舞踊は私の聞いた限りではとてもお金のかかる芸の一つで、特に着物や発表会のチケット売りに大金がかかります。彼女自身は小さな会社の事務員でしたので、やむを得ずというか趣味と実益を兼ねてパトロンを数人、会社の社長、銀行の頭取、有名商社専務などなどをローテーションさせて、豪華な舞台衣装や発表会のチケットを売りさばき、ついに、名取、名取になりました。そんなある日のことです。彼女は首に包帯を巻き、やつれ切った姿で私たち友人の前に現れました。どうしたの？と聞くと、彼女はしんどそうにこう答えました。毎晩女に首を絞められるの、それで寝られなくって。驚いた私たちに、美香さんは首の包帯を外して見せてくれました。その白く細い首に赤黒い手の跡がくっきりとついていました。それを見た友人がお祓いに行ったらと言いましたが、美香さんはダメと言います。なぜと聞くと、彼女は辺りを見回して小さな声で私たちに言いました。首を絞める女は私の知り合いなの、それに生きてる人だから。 ミカさんの話では深夜寝ている彼女の上に馬乗りになって首を絞める女は日本舞踊で一緒にお稽古していた人で、お金を使って名取になったミカさんを恨んでいるようでした。その人は未だに名取になっていないそうですが、それとなく師匠にその人のことを聞いたら元気をと言っていたそうです。その後ミカさんは私たちの勧めもあり、第三者を伴って首を絞める女のところに昼間出向き、生き霊の話をしたそうです。その人はかなり怒ったそうですが、あなたを恨んでいたのは本当だからと納得してくれたそうです。この一件は生き霊の当人と話し合うことで解決できました。しかし彼女はこの後もっと悲しい怖い出来事が待っていたのです。でそのまま第6話、生き霊2。生き霊の続きです。以下の話は実際の殺人事件につながっています。この殺人事件はまだ時効ではありません。生き霊1のあの件があってから数ヶ月後、ミカさんは会社の地下にある資料室で資料整理と処分を私と A さんと3人でやっていました。地下の資料室はかなり広く、換気口はついているものの、ジメジメして蛍光灯の明かりだけの殺風景な場所でした。朝10時から始まって昼頃になり、休憩に行くことになりました。この会社は昼休みを交代で取る規則があり、12時から13時までを私と A さんが食事に行き、13時から14時まで美香さんが休むことにしました。私と A さんが出て行ってから数分後に、美香さんは資料室の外から階段を降りてくるものに気がつきました。最初美香さんはもう戻ってきたのかな、 A さんと私がと思ったそうです。しかしいつまで待っても入り口に姿が見えないので、気のせいかと思い作業を続けました。しばらく経ってふと入り口を見ると、そこにお母さんが立っていました。あら、お母さんどうしたの。ミカさんはお母さんに話しかけました。お母さんは入り口に立ったまま、今日は早く帰ってきてほしかったからと言いました。ミカさんはせっかく来てくれたお母さんにお茶でも出そうと、今仕分けしていた書類を棚に戻し、お母さんへ振り返りました。そこには誰もいません。ミカさんは入り口や階段を見に行きましたが、そこにはお母さんの姿はなく、1階のロビーまで行ったのですが、受付の女性もそんな人は見ていないとのことでした。なんだか不安な気持ちがしてきたミカさんは公衆電話で自宅に電話しました。何回かのコールの後、電話にお母さんが出ました。
お母さん、
どうしたの、びっくりした声出して。
ずっとうちにいた。
うん、さっき起きたところだから。ミカさんの家は母子家庭で、自宅の1階でスナックを営業していました。夜が遅いお母さんはいつも11時頃に起きてくるのです。でもさっき見て話をしたのも紛れもなくお母さんだったので、ミカさんは困惑しました。でもまさか会社から自宅まで車で1時間はかかるのにお母さんが電話に出るわけがない。ひとまずミカさんは今日は早く帰るからとお母さんに言って電話を切りました。さっき見たお母さんは何だったのだろうと考えながら、資料室に戻ろうとしたミカさんと私たちは階段のところで出会いました。ミカさん休憩に行っていいよ、ちょっと早く戻ってきたから。私たちは地下の資料室にミカさん一人でいるのはかわいそうだということになって、早めに休憩を切り上げてきました。じゃあ行ってくる。ミカさんはそう言って食事に行きました。13時50分ごろ帰ってきたミカさんに、そういえばと A さんが話しかけました。私たちが食事に行った後誰かここに来たでしょう。ミカさんはびっくりして、なんでと聞き返しました。だって私たちがまだ受付で外出の連絡をしている時に、資料室に行く階段を女の人が降りていくのを見たもん。
私も確かにその後、その後ろ姿を見ました。コバルトブルーのカーディガンを着た女の人が階段を降りていくの。その日の夕方、ミカさんはやむを得ず残業をしていました。その彼女に6時10分頃電話が入りました。警察からでした。ミカさんの家のスナックに出勤してきたバイトの女性が店内で血まみれになって死んでいるお母さんを発見しました。ブルーのカーディガンにスカートの姿のお母さんは包丁でめった刺しにされていたようです。死亡推定時刻は4時から5時50分の間らしく、4時に酒屋が店に入った時はお母さんは生きていたそうです。現在もまだ犯人は捕まっていません。ミカさんがあの日残業をしなかったら第一発見者になっていたかもしれません。お母さんはそれを望んだのでしょうか。以上、生き量2、1、2でした。で、次行く前にジータレス読み、642、お兄ちゃんこんばんはと、まあ、お兄ちゃんなのかどうかよくわかんないですけど、とりあえずこんばんはと、はい、で643が、642、さっきの、今の、書き込みに対してですけど、お兄ちゃんじゃないよ、おっちゃんだよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、でもお兄ちゃんかどうかもわかんないんですけど、で644、イサムシコーンと、まあ、昔、昔っていうほど昔かどうか忘れましたけど、でも、イサムシがって書いてる人いましたね。はい、とりあえずこんばんはと、はい、で次今何分だった、これで30分ぐらいか、で6話か、でも意外と短いかなと思ったら結構あるな。生き量なんか結構長かったね今。まあいいや、次行こう。第7話化け物屋敷。私の友人宅のお話です。今から4年前のお話。彼女の自宅は築100年は経っていようかという旧家で、昔は相当な地主だったらしい。近くの駅から他人の土地を踏まずに帰ってこれるくらいの地主なのだ。駅の近所ではなく。彼女の家には2度行った。1度は玄関口で待っていた。2度目は深くにも泊まってしまった。彼女の部屋は旅館の特別室かと思うくらい広い。部屋の入り口は叩きと上がり間として4畳半。入ったところが居間の12畳、その奥が寝室の12畳。居間と寝室の右側は縁側がついて外は庭。寝室の左側に6畳のクローゼットと鏡台。昔は客間として使っていた部屋を一人娘になってしまった彼女が使っている。彼女にはもともとお兄さんが2人いた。長男はバイクで事故し、次男は自宅で心臓発作。共に去年26歳だったらしい。そのどちらも跡取りとしてこの部屋を使っていて、今は跡取りとなってしまった彼女の部屋だ。そんなことはつゆ知らず、私は単純に旅館風の純和室を羨ましがっていた。夕食を彼女の家族と食べて一緒にお風呂に入った。裏山の竹やぶに続く庭を見渡せる風呂も快適だったし、何よりお手伝いさんのいる家の暮らしが心地よかった。風呂から上がって彼女のお部屋でおかきを食べつつお茶をしていた時、彼女が言った。うちね、変わってるの。変なものが出るけど気にしないで。なんだそれは。私は笑いながら聞いた。それってお化け？うん、古典的なのから洋物まで。幅広いね。私は、 私は嫌なものの空気を感じたり匂ったりするが、ここではそんな感じがしなかったので彼女の冗談だと思っていた。お泊まりして階段や枕投げをするほど子供じゃなかったし、話はそこで終わった。二人で恋愛もののビデオを見て夜12時に床に着いた。私はどんなところでもすぐ眠れるたちで、寝たら最後地震が来ても爆音がしても寝返りを打つくらいの爆睡女だ。そんな私が寒さで目を覚ました。7月だというのに震えるくらい手足が冷え切っていた。彼女を見るとすやすやと軽い寝息を立てて眠っている。とりあえずトイレに行って眠ろうと思い、彼女の部屋のトイレに行った。部屋にトイレがついてる。トイレから戻ってみると奥の寝室から光がこぼれていた。私は彼女が起きたのかと思って、ごめん起こしちゃったと言いながら部屋に入ろうとして立ち止まった。その時後ろでギシッと床が鳴った。誰かいる。後ろにいる。気配もしっかり感じ、体中の毛が逆立って、病院の消毒液の匂いがした。その時彼女が叫んだ。レンガこっち。私は彼女の部屋に飛び込んで後ろ手に襖を閉めた。その瞬間光が消えて、彼女のすやすやという寝息が聞こえる寝室に私は立ち尽くしていた。私は当然のことながら彼女を起こした。彼女は熟睡していたらしく、布団から顔を出して電気をつけた。なんか見た。彼女の起き立ちの言葉がこれだった。私は結構パニックになっていて、彼女の布団に馬乗りになっていた。今起きてなかったの？さっき私を呼んでくれたじゃない。いや、今起きたとこ、あんたが起こしたじゃない。彼女は布団から起き上がってブルッと震えた。あー出たんだ、寒いもんね。隣の居間にまだいるかも。どんなの？見てない。消毒液の匂いがした。そう、とにかくなんか飲む。私たちは棚に用意しておいたポットとインスタントコーヒーで一息ついてタバコを吸った。部屋はだんだん暖かくなってきて、蒸し暑いくらいになってきた。気配は消えたみたいだけど、朝まで待とうね。うん。私たちはお化けのことは一言も話さず、外が明るくなり、人の足音が聞こえてくるまでずっとそうしていた。朝私たちは朝食を食べてからまた爆睡。昼前に起きてから昨夜の話をした。昨日出たのはあんたが連れてきたのよ、うちのじゃない。なんでわかるの？私の部屋は結界張ってあるもん。レンカと一緒だったから入ってこれたんだよ。気がつかなかった？そういえば昨日病院へ行った。拾ってきたのかも。寝室は二重に結界がしてあって、しかもコロちゃんに守ってもらってるから。と彼女、もう意味不明。彼女曰くお兄さんたちの死は呪いで、それ以来要所要所は結界が張ってあるらしい。しかも子供の頃可愛がっていた犬のコロが彼女を不眠症にしないように守っているらしい。この周辺の土地はかつてまだダムがなかった頃に土砂崩れ、水害などで多数の死者が出たらしい。未だに見つかっていない人ももちろんいて、それもしょっちゅう廊下や台所を泥だらけにするという。それだけでも十分なのに、彼女のおじいさんが世界各国の民芸品、石物、美術品の収集家で、それにひっついてきた化け物も出る。最近はお父さんがクリスチャンでもないのにキリストに凝っていて、天使や白人の子供、死神らしいも出るとのこと。お手伝いさんは何人も辞めているらしいが、今のお手伝いさんは超鈍感で霊感なしの現実主義者なので、騒ぎ立てたことはないらしい。彼女も家族も心霊現象は慣れっこだから、この家を捨てるつもりもなく、建て直す気も今はない。以上、化け物屋敷っていう話でございました。で、 次行く前にジータレス読み645、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと、はい、すごい怖い話を聞きたいと。まあこれ自分が読んでるやつはあのなんだあの自分の体験談とかそういうのでもないし、自分がその創作した話でもないし、リクを受けて読んでるところなんで、そこの話が怖ければすごい怖い話かもしれないですけど、でもまあ自分の読み方もあるからな、まああれですけど、多分すごい怖い話どうなんでしょう、まあ人それぞれですけど、まあどうなるか、はい。で次、第8話電話。もう8年前になりますが、私が新しいアパートに引っ越した時の話です。当時から携帯も持っていましたが、やはり自宅の電話も仕事上必要なので、引っ越し当日に回線をつないでもらいました。電話番号も変わり、まだ実家にすら番号を教えていなかったその夜、電話が鳴った。夜中の3時だよ。まだ番号通知のついていない電話機だったので、10回コールまで待って仕方なく電話に出た。もしもし。女の一人暮らしだとバレないように低いガラガラ声で電話に出た。相手は黙っています。間違い電話だったのかと思い受話器を置こうとしたその時、見つけたぞ。受話器から耳を離していたにもかかわらず、はっきりそう聞こえた。男の声だった。それ以来、着信番号が非通知の電話は一切出ませんし、夜中の電話は極力出ません。以上、電話っていう話でございました。で、次が前にジータレス読み646、コロちゃんなんだそれはと、愛犬らしいですよ。愛犬、もう死んじゃったのかな。ああで、でも聞いた話だと俗に言うところの結界とかを張っていても、人についてる霊ならその人が入った時に一緒に入ってくるらしい。今さっき読んだやつもそれ、そういうっぽいですね。なんかおめえについてるから入ってこれちゃったのよと。でもどういうことなんですかね。単独だとダメだけど、ついてりゃ大丈夫。うん、なんでかよくわかんないけど、どういう感覚なのかよくわかんないですけどね。なんつーの、なんか変な話、スーツ的なものになるんですかね、自分を守る。海に入るための酸素ボンベ的なものに、そのなんつう、自分を囲む酸素ボンベ的なものになるんですかね。だから海にそのままジャボンで入れるっていう、普通だったらもう入れないよってなるんだけど、防護服みたいになるから。その人がね、だからそこについてれば中に入り込んじゃうから大丈夫みたいな、よくわかんないですけど。で、行く前にジータレス読みまだった。647、イサムさんこんばんはと、はい、普通に来た挨拶が、はい、こんばんはと。今まで落としたやつばっか聞いてたけど、今日初めて生で聞くことができましたと。ああ、初めて。朗読って自分で読むのとはまた違った良さがありますよね、と。自分で読むのと。ああ、この方も読んでるんですかね。よくわかんないですけど。はい、違った良さがありますから。もう神々でひでえ話だった話ですが、自分のやつは、まあ、それでもありがたい話で聞いてくださってるってことで。648、お茶の朗読ならまた格別だよね、生聞きおめでとうと。ずいぶん持ち上げすぎな話ですけど、ど素人が読んでるだけなんで、あとおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、とりあえず、はい、ありがとうございます。で、次、第9話、友達の彼氏。 5年くらい前の話です。ある日、女友達から電話がかかってきた。結婚しようと思っている人がいるの、会ってくれる？彼氏いない歴1年の私にわざわざ見せたいなんて勇気のある友達だぜと思ったが、いいよと引き受けてしまった。後日レストランで待ち合わせだが、彼女と歩いてきたその男は首からロープを垂らした女をおんぶしていた。食欲はすっかりうせえ、そんなやつをおんぶした男とは同席したくなかったので、いたたたたたとお腹を押さえて仮病を使った。次の日、彼女がアポなしで突然私のアパートへやってきた。なんか見たんでしょうと彼女の第一声。苦笑しつつもここは本当のことを思い打ち明けた。すると彼女もやっぱりと言ったではないか。彼女自身は見えないが、彼の周りでは奇怪な出来事が続いているらしい。下記は彼女の受けた奇怪な事件の数々です。リストにしてみました。場所、内容、回数。場所、彼の部屋のユニットバス。長い髪の毛の束で排水が詰まる、4階。彼の部屋のベッドの下、濡れた長い髪の束が落ちている、5階。彼の部屋、食べ物が腐ったような汚水の匂いがする、常に。彼の部屋の玄関、買ってきた切り花が1日で枯れる、6階。彼の部屋の冷蔵庫、食べ物がすぐ腐る、10回以上。彼の部屋の冷蔵庫、作り置きのお茶の中に長い髪の毛が入っていた、1回。彼の車の助手席、腐葉土がこびりついている、掃除した後でも、10回以上。彼の車のワイパー、長い髪の毛が挟まっている、5回以上。これを見たら一目瞭然。仮に心霊現象でなくっても、浮気症の極悪男なのは誰にだってわかります。今現在彼女は独身で、私は結婚した。彼女曰く、この裏切り者めらしい。以上、友達の彼氏っていう題名の話でございました。で、次行く前に、ジータレスミ649、俺の部屋も掃除をいくらしても髪の毛が落ちてるとね。しっかり、なんだっけ、リアップだっけ、がっちりね、リアップしとかないとっていうか、なんだっけ、あのさっきのリストの中で、彼の部屋、食べ物が腐ったような汚水の匂いがする、常にって書いたんですけど、もうファブリーズしとけって話ですよどう考えても、常にかよっていう。それはなんか、その霊現象に引っ掛けていいのかどうかがさっぱりわかんねえ。本当に普通にその彼氏のその部屋が普通になんか癖だけじゃねえのかってなって、しかもよくその汚水の匂いがずっとするとこにまたいて、で買ってきたものを冷蔵庫に入れたりとかしたりするあたりがすげえなと思いましたけど、ただ単純に。で、ついに前に聞いた650、いやこんな時間にまさかのイサムちゃんって書いてあるんですけど、こんな時間にって書いてあるのよくわかんないんですけど、そんなに珍しい時間じゃないと思うんですけどね、昼時とかねやってたらそうかもしれないですけど、はい。で651、掃除をいくらしても髪の毛が落ちてるっていうので、イタコさんって書いてあるんですけど、それはひどい話、それはないんです。でも普通に、なんだろう、掃除をいくらしても自分の知らない髪の毛が落ちてたら怖いですね、で次、第10話、山菜採り。私の親戚が家族で体験したお話をしましょう。 普段は良識があって例の話なんてしそうにない親戚たちが口を揃えて話したこの話はとても印象に残りました。その日、おじとおばと子供たちの5人は広島県のとある某山で山菜採りに行きました。早朝出て正午には山頂で昼食を取れるピクニック気分で行ける山でした。わらびやゼンマイが群れをなして生えている。お気に入りスポットは山の中腹にありました。しばらく行くとおじはいつもの道を歩いているつもりがどうやら迷ってしまったことに気がつきました。ですが子供の頃からよく来ている山なので迷ったらしいと家族には言わず、ところどころに目印を見つけながら山を登っていきました。ところが正午近くになってもお気に入りスポットへはつけず、同じところをぐるぐる回っている気がしてきました。仕方なくおじは適当なところでお弁当にし山を降りることにしました。なぜなら晴天だった天気がにわかに曇り始めたからです。比較的歩きやすそうなところを選びながら5人は山を降りました。子供たちは口々に道に迷うなんてと笑っていましたが、おじは内心妙な不安を感じていました。1時間近く歩いているのに何度も同じところに戻ってきているように感じたからです。似たような岩や木もあるでしょうが、さすがにお弁当を食べた場所に戻ってきた時はおばも不安になってきました。子供たちも気がついているようでしたが、さっきまで賑やかだった子供たちも無言のままついてきました。歩き疲れた5人はその場でしばし休憩をすることにしました。おのおの手近な倒木に座って斜面下の方を見ていた時、おばが叫びました。あれ、誰かいる。指差した方向には確かに紺色の雨がっぱにもんぺを履いたおばあさんが杖をついて歩いていました。あの人に聞いてみよう。おじは皆を促しておばあさんの後を追いました。駆け下りるようにしてみんなも必死でついてきました。だがなぜかおばあさんに追いつけない。おばあさんはこちらを振り向くでなく速い足取りで山の中を歩いていく。100メーターから200メートルの間隔がおじたちの足でも追いつかないのだ。そのうち雨もパラつき始めた。もうとっくにふもとについていて、ついていなくてはおかしい距離を歩いているのに、おばあさんにも追いつけずふもとの道も見えてこない。おじは子供たちのことを気遣って立ち止まった。ちょっと休もう。お父さん、あれ。子供が指さしたのはおばあさんだった。おばあさんが立ち止まっている。すいません、道に迷ったんですけど。おばが大きな声で呼びかけてみました。ですがおばあさんは立ち止まったまま振り向きもしません。おじはもう一度声をかけてみました。すいません、おばあさん、ふもとへはこの道でいいんですか。おばあさんはこちらを振り向きませんでしたが、右手を上げました。そして手をひらひらと振りました。違うというように。おじたちはなんだか気持ち悪くなって再び山を下り始めました。途中気がついた時にはおばあさんの姿は消えてしまい、そのまま会えませんでしたが、なんとか山のふもとの舗装された道路に出ることができました。たどり着いたそこはおじたちが登り始めた登山口の横の道でした。後日おじはその件を近所の人に話すと、その人は言いもしないのにおばあさんの服装を言い当てたそうです。なんで知ってんだと聞くと、その人は困ったような顔をして言ったそうです。そのおばあさん、3年くらい前に山菜採りに出かけてそれきり戻らないんだ。山狩りしたけど見つからなくって、今でも時々見た人がいるんだがどうも幽霊らしい。おばあさんは今も山を降りれずにさまよっているのかもしれない。以上、山菜採りっていうお話でございました。 次第11話、キック。私の友人のお話です。彼女はナイスバディで非常にいい女です。若くして結婚しましたが、旦那のギャンブル好きに愛想を尽かして子供を連れて離婚。女で一つで子育てをしながら体験した怖い話です。ある夏の暑い夜、アパートの部屋で子供と二人で寝ていた彼女は、網戸だけにしてある窓に人影が立っているのに気がつきました。しかもその網戸はゆっくりですが、スルスルと半分くらい開きました。彼女は夜中に友達が来てベランダに回ってきたのかと一瞬思ったそうです。誰？丸丸ちゃん？シルエットからして男友達だと思って声をかけました。しかし人影は網戸の向こうで沈黙したままです。頭が覚めてくると今度は泥棒かもと彼女は思いました。網戸は開け放たれています。彼女が足を伸ばせば10センチくらいのところにある網戸です。相手は全く動きません。女と子供だと思って油断しているに違いない。勝手にそう解釈した彼女は体を反転させて鋭いキックを人影に浴びせました。手応えは十分にありました。すかさず身を起こし部屋の電気をつけると誰もいません。キックを食らった相手はベランダのどこにもいなかったのです。そうです、彼女は幽霊にキックを浴びせてしまったのです。ちなみにそのアパートは殺人事件のあったところで、家賃は格安、近くに車の通りは全くなし、空き部屋多しの女の一人暮らしには不向きなところなのですが、勇敢な彼女はそのくらいではへこたれませんでした。小さな息子が室内で見えない友達と遊ぼうとも、幽霊に風呂場で後ろから羽交い締めにされようとも、母は強しです。以上、キックっていう題名の話でございました。で、次第12話、仮眠室。この話は私の学生時代の友人から聞いたお話。東京都内の某病院に勤めていた彼女は現在別の病院に移りました。彼女の勤めていた病棟の仮眠室は普通の病室の一室を使っていました。もともと6人部屋だったところを2つに仕切り、手前がロッカールーム、奥が仮眠ベッドという風になっていたそうです。ある日彼女は勤務が終わり帰宅してから手帳をロッカーに忘れたことに気がつきました。次の日から休暇を取って旅行に出かける予定だったのですが、飛行機のチケットも手帳に入ったままでした。やむを得ないので仕方なく彼女は病院へ戻ることにしました。ナースステーションの前を通ると同僚に忘れ物しちゃってと一言断り、仮眠室へ向かいました。仮眠室に入って電気をつけ、自分のロッカーを開けて中を探していると、突然電気が消えた。あれと思って出口のガラス戸の明かりを頼りにスイッチの方に行こうとすると、と音がした。怖くなった彼女はドアから外に出た。そのままナースステーションまで行き、一息ついていると同僚のナースが声をかけてきた。どうしたのその血？見ると左肩のシャツがすっぱりと切れていて、そこから大量に血が流れていました。彼女は今起こったことを同僚に話して手当てを受けましたが、右足のふくらはぎにも同じように切れた傷があって大量に血が出ているのに気がつきました。 まるで研ぎ澄まされたメスで切りつけられたような傷で、かなり傷が深かったためか、彼女の左肩と右ふくらはぎには今でも傷が残っています。以上、仮眠室っていうお話でした。で、次行く前にジータレス読み、652、キャーキャーずっとアップされていたものを聞いていたけどやっと聞けた、起きててよかったと、まあ、無理せず、まあ、アップされていたものを聞いていたということでありがとうございます、起きててよかったっていうけど、まあ明日休みな人が多いでしょうからね、まあ大丈夫なのかもしれないですけど、まあ無理せず、はい、まあ、とりあえず、まあ今回の、のも録音アップしたいと思いますので、もしよかったらそっちの方聞いてもらえればっていうのがありますけど、はい、で次、第13話、稲川淳二のビデオ。いろんな怖い話や実際にこの身に起こった怪現象もよほどのことがないと忘れてしまいます。最近うちの BBS や他のサイトで話題になっている稲川淳二氏のビデオについて思い出した恐怖体験がありましたので、サンズの川というサイトに投稿しました。この話実はまだいろいろあったので、もっと詳しい話をここに載せたいと思います。私の友人が雇われ店長をしていたレンタルビデオ店で起こった出来事です。その店は朝10時から夜中2時まで開いているお店でした。店長の彼は会社規定で毎晩閉店後に1日の売り上げをオフコンで処理し、店内のビデオを並べ替えたり入れ替わりがないかをチェックしたりと、一人で残って仕事をすることも多かったそうです。そんな頃、ある日を境にして店内の様子がおかしいと感じるようになりました。深夜一人になるとビデオの棚がカタカタ音を立てたり、キーンという金属音がしたり、有線が突然切れたり鳴り出したり、テレビモニターが砂嵐になったり、ビデオ放映中。その上、朝出勤したバイトの話によると、あるコーナーのビデオが床にばらまかれていたことが数回ありました。その現象は決まって某ビデオテープのある場所に集中していたそうです。それは稲川淳二さんの生き霊、生き霊2でした。その棚の側面には生き霊の宣伝用ポスターが貼ってありました。焼け焦げたようなデザインの市松人形の写真。考えてみると、そのビデオが入荷してから怪現象が起こり始めたようだと彼が言っていました。電話でその話を聞いた私は、店内の防犯カメラに何か映っていないか調べるように言いました。彼はバイトの子たち3人と深夜の防犯カメラを1週間分チェックしました。その中に深夜4時18分から20分の店内に誰もいない時間帯に子供が数人映っているのを発見しました。彼らは興味半分で何度もそこをチェックしてみました。2分間に出入り口から稲川淳二さんのビデオのところまで下半身だけはっきり見える女の子らしい2人と半ズボンらしき男の子の下半身が駆け抜けていくのです。そのうち有線のスピーカーからフフフフフキャキャキャッと小さな笑い声が。防犯カメラには音声を拾う機能はついていません。皆は急に怖くなってモニターを消し、そのビデオは友人が処分しました。それから1週間の間に防犯ビデオを一緒に見たバイトが次々に事故や家族の不幸なので辞めていきました。店長である彼は辞めるに辞められず、どうにかできないかと私ともう一人の友人を店に呼びました。そんな様子に友達思いの私も仕方なく深夜3時にのこのこ出かけていきました。 確かにラップ音が起こり、電源を切ったはずの有線からピーザーと音がしました。店内は生臭く、夏なのに冷房いらずの涼しさ、寒さでした。私は友人と相談して、ひとまずその宣伝用ポスターを持ち帰りました。別にそのポスターがどうだというわけではなく、なんとなく環境を変えてみたかっただけのことだったのですが、卑怯者の私はその足で行きつけの飲み屋に行き、そのポスターを封印してどっかに預かっといてと置いていきました。しかしその後、ビデオ屋では怪現象が収まらず、バイトは怖がって辞めていき、店長の友人も精神的にちょっとおかしくなって退職。1988年当時の話ですが、未だに彼は自宅療養中です。そのレンタルビデオ屋も近所にできた大型店の煽りを受け、バイトも居つかず閉店してしまいました。そんな出来事をすっかり忘れかけていたある日、私の携帯に電話がかかりました。出てみると、例のポスターを預けておいた店のマスターからでした。マスターはあのポスターを見てはいませんでしたが、お店の客足があれ以来急に落ち込み、昼間歩いていたら車にはねられて腕を骨折し、仕事中店の中に一人でいたら金縛りにあったと言いました。しかも買い替えたばかりの暖房が原因不明の故障で故障し、寒くて商売にならないとのこと。マスターは相当参っている様子で、しばらく休養したいし、当分お店を閉めるから、預かってたものを念のために返しておきたいんだけど、と言いました。私は仕方なく例のポスターを引き取りに行き、今度はそれを自分の会社のデスクの下に置きました。なんて勇気があるとお思いでしょうが、それは違います。私は他の支店に通常は詰めていて、その会社のデスクにはほとんど座りません。いわば資料置き場みたいなものです。ところが今度はその会社で怪現象が起こり始めました。玄関のすりガラスの扉をバンバン叩く音がするので、社員が行って開けてみると誰もいなかったとか、トイレに入ってみると化粧室でパシッカシャンと何か音がするので覗いてみると誰もいなかったとか、一番怖かったのは深夜残業していた社員が夜中の12時過ぎに鳴ったデスクの電話に出たら、うなり声みたいなのが聞こえ、彼がもしもしもしもしと呼びかけると、おじいちゃんあそぼとしゃがれた老婆のような声で言われ、電話が切れたことだとか。その後ですか、その支店はなくなりました。16年も続いていた成績優秀な支店だったのですが、私ももちろん片付けに行きました。でもそのポスターはそっと本社行きの資料に紛れ込ませ、今は〇〇社のどこかに。ゴミとして処分されてたかもしれないし、物好きの自宅にあるのかもしれない。この話の教訓はというと、一番怖いのは稲川淳二のビデオでも宣伝用ポスターでもなく、私のような卑怯者な女ということでしょうか。以上、稲川淳二のビデオっていう題名の話でございました。で、辻熊にジータレス読み、653、今日は朝までと、いやまあできるとこまで、でもそんなにやるつもりはないですね、あまり、モチベが良くないですね、で654、資料置き場と字がちげえと、はい、逆にそんなのあったら、てか置いてるのかやっていうね、置いて、おとなしくしてる資料もすげえと思いますけど、で次、第14話、学校。 私の友人 A 君から聞いた話です。友人 A 君は大学時代、ある小学校で2人1組の夜警のバイトをしていました。仲の良い友達 B 君と2人で申し込んだので、バイトの日はとても楽しく過ごせたそうです。ある夜、バイトに慣れた頃、2人は見回りの後で校庭でバスケットをしようということになりました。校舎のすぐ近くにバスケットゴールがあったので、そこで月明かりを頼りにフリースローをしました。ところが30分もした頃、月が雲に隠れてしまい、2人は暗闇で話をしながらしばらく待っていましたが、月が出ず宿直室に戻ることにしました。 B 君は校舎に向かって歩き出した時、2階の窓に何か白いものが見え、 A 君に言いました。 B、 おい、2階の教室に何か白いものが見えたぞ。 A、 やめろよ、冗談だろ。B、 いや、待てよ。A 君は絶句しました。B 君の指差した方向にある教室の窓にぎっしりと子供たちの顔が覗いていたのです。何十人も何百人も。2階の窓はどこも全部です。二人は夜が明けるまで校舎の中には一歩も入れず、自分の車の中で震えて過ごしました。次の日、バイトを辞めたのは言うまでもありませんが。 A 君はこの話の続きを何年も経って私に再会した時に話してくれました。実はこの校舎は戦時中に子供たちの疎開場所と利用されていて、突然の爆撃、当時はかなりの田舎だったので、まさか空襲があるとは思わなかったらしい。で、逃げ遅れた子供たちが約160人犠牲となった場所だったのです。 A 君がなぜこんなに詳しく知っているのかって、そりゃあそこで教員として働いているからですよ。以上、学校っていうお話でございました。で、次、第15話目、戦争の遺物。この話は最近ある知人から聞いた話です。ホームページに載せるにはあまりにも生々しく、今も引き続き苦しんでいらっしゃる方がおられることに躊躇していました。しかし改めて戦争の醜さと二度と繰り返してはならないという思いを込めて今回アップしました。内容については一部間違った内容もあるかもしれませんが、知人の言葉通りの表現になっておりますのでご了解ください。広島県に昔地図にない島ってあったの知っちょる？そう、毒ガス島とも言われるよね。今じゃキャンプ場ができたり資料館ができたりして幽霊話もよう聞くじゃろ。雑誌やらいろいろ紹介されよったけど、あそこって本当に怖いところなんて。うちのおじいちゃんは戦後間もなく引き上げてきて呉市に住んじゃったけど、私が生まれるずっと前に死んだんよ。その頃の話をつい最近お父さんが話してくれたんじゃけど、すごく怖かった。戦後 GHQ が日本に上陸して広島の原爆の跡を研究しよる頃、イギリスとかオーストラリアとかの軍隊も当時の毒ガス島に上陸して毒ガス撤去処理とか調査に当たりよったんだって。ところが毒ガスの管理が悪かったから、もうところどころ毒ガスが漏れてるところもあって、イギリスもオーストラリアもほとんど手を出さんで日本政府に何とかしろって命令したんで、当時の日本政府にはそんな人材も力もなかったんで、 GHQ と相談して某有名企業にその後の処理を委託したんで、もちろん政府からの専門の人、毒ガスの研究者を何人か派遣したらしいけど、で、その民間の会社は毒ガス処理を一般の民間人から募集をかけて、高い賃金を餌に何百人という人が働きに行ったんで、 戦後仕事も物資もお金もない時じゃったから一稼ぎできるとみんな思ったんじゃろうね。じゃからうちのおじいちゃんもそれに参加したんよ。おじいちゃんは鉄筋工やったけ、毒ガスを船に移すパイプみたいなもんを接続する仕事をしよって島にある宿舎で暮らしよったらしいんじゃけど、働き出して1年も経たんうちに家に戻されて廃人同様になって死んだんて。原因は当時よくわからんかったらしいけど、どうも毒ガスとノイローゼじゃないかっておばあちゃんは言いよった。体の肩から背中にかけて黒くただれたみたいになっちゃって、だんだんと体の筋肉が衰えていって、立つこともご飯を飲み込むこともできんようになって、家に戻った次の年には亡くなったんだって。まだ若かったんよおじいちゃん。家に戻ってきた頃におじいちゃんは私のお父さんに、あそこはダメじゃ、行っちゃいけん、怨霊がいっぱいおるって言いよったらしい。当時はそこで毒ガスを作りよったとか人体実験をしよったとか働きよる人らは知らんかったはずなんじゃけど、おじいちゃんは見えたんじゃろうね、その人らが。この話を聞いた後、私は真実を確かめるために何冊かの文献とネットでの検索を行ってみました。彼女の話はほとんど裏付けが取れました。上記に今も引き続き苦しんでいらっしゃると書いたように、まだ実際に寝たきりながらも携わった方々がおられることを知っていただければ幸いです。また彼女のおじいさんの体の肩から背中にかけて黒くただれたみたいというのは、作業中に毒ガスの液体がかかったせいではないかと思われます。当時作業員の全員に防護服は配られず、外で船の周囲や港、またおじいさんのようにパイプを修理していた人たちは普通のズボンにシャツだけだったようです。実際にこの島には未だに埋められた毒ガスのタンクが地中深くに埋められているらしく、1999年8月北部の砂浜で市民が3個の中が赤い筒中石灯を発見、検査してみると高濃度のヒ素がその中に含まれているのが分かったとあります。別な意味で怖い話だと思います。以上、戦争の遺物っていうお話でした。で、次、第16話目、犬神様。つい先日7月終わり頃体験した話です。そこは瀬戸内海の小さな島で無人島です。ボートなどで渡るほかはちょっと泳いではたどり着けないところです。そこに私と旦那と2人で釣りに出かけました。うちには手こぎながらもボートがありましたので、必要な荷物を積んで島の砂浜に到着しました。しばらく浜辺で釣りを楽しんでいましたが、ぱったり当たり魚が餌をつつく手応えが来なくなり、旦那はボートで沖に出ていきました。私は潮の流れが変わるまで休憩しようとパラソルの下でコーヒーを飲みながら、本を読んでいました。1時間も経った頃、沖のボートの上でしきりに手を振っている旦那の姿が目に入り、おーいと私も手を振り返しました。すると旦那は手を大きく横に振って、違うとしているようでした。海辺まで歩いていった私は大きな声で旦那に何？と聞くと、旦那はボートを必死に漕いでこっちへ向かってきました。私はこの島に何か異変があるのかと思い、振り返って島の真ん中にある小さな森を見上げました。するとそこに大きな犬が一頭じっと佇んでいるではないですか。旦那は野生の犬に襲われると思って私に危険を知らせようとしていたのでした。ボートが浜に戻ってきて、私は旦那とボートを引き上げました。こんなところに犬がいるんだね。あれは犬じゃないぞ。すぐ荷物まとめてここから出よう。私はもう一度振り返って犬のいたあたりを見回しました。そこにはもう何もいませんでした。 とにかく荷物を片付けてボートに乗り、元いた場所まで戻りました。車に荷物を積み込み、さあ帰ろうという頃に、この辺りでよく魚釣りをしている地元のおじさんに出会いました。顔見知りなので挨拶を交わして先ほどの話をしてみました。あの島に犬がいるんですね。
犬？犬がおった？
ええ、大きな犬です。森の中からじーっと立ってこっちを見てたんですけど。
そりゃ犬じゃないよ。
だいたいイノシシですらあの島まで泳げんし、
そりゃ犬神様じゃろ。
なんだそれはと思っていると、うちの旦那がボートで沖から島を見たら、島の森の中に大きなイノシシみたいな獣が見えた。遠くから見てもこいつ私より大きく見えたから慌てて帰ってきたんですよと言い出した。おじさんの話では、昔この辺りでは海星でも突然海が荒れて何人もの人が海の木図となったそうです。どうもその島を中心に起こるので、祈祷師に網元が相談したら、犬を6頭あの島に置き去りにしてこい、生贄を捧げたら収まるだろうと言ったので、早速そこらの犬を集めてあの島に置き去りにしたんだそうだ。森といっても木の実等食べ物があるわけではないので、きっと一頭ずつ食い合ったのだろうと。海が荒れると吹きすさぶ風の音と犬の鳴き声が聞こえることも親切なおじさんは教えてくれた。以上、犬神様っていうお話でございました。で、次第17話、食う男。先日友達と牛丼を夜中に食べに出かけた時のことです。有名な店なので名前は伏せますが、と書けばバレバレか。席に座ってぼんやりしていたら友達が、
あれ？
彼女は霊の実態がよく見える、性質で、たちで、ここにも以前書いた化け物屋敷の住人です。ん？何？何？と私は彼女がテーブルの下で指さす方向を見ると、一心不乱に牛丼を食べている男の姿が。青白いお顔で苦しそうに牛丼をかっこむ、しかも手づかみ。彼はもちろん霊でした。私たちはそちらを見ないようにしながら、目があったら嫌だし。
何あれ？
さあ、ここで牛丼食べ過ぎて死んだ人かな。店の人に聞いてみる。お客多いのにそりゃ迷惑でしょ。結局その例のことは無視して食事を済ませ、支払いをするときにそっとそちらを見たら、まだ食ってました。彼が座っていたのはカウンターのほぼ真ん中あたり。人が多いのになぜかそこには誰も座りませんでした。やっぱり人は見えないけど感じるんでしょうね。しかし食事をしている例は初めて見ました。きっとその友達と一緒にいたせいでしょう。以上、食う男っていう題名のお話でございました。で、次ごめん、ジータレスを見655、テンポいいねと、レスがねえからレスねえからポンポンポンポン行く。レスなければ、もうこのペースでポンポンポンポン行くんではい。で、次第18話、ポスター、その後。ここの第13話、稲川淳二のビデオで語ったお話の続きです。書こうかどうしようかと悩んでいましたが、今は完全に私とは関係のないことなので書いてしまいましょう。 ポスターは潰れた某支店から本社のある某所へと運ばれていきました。その会社には用土という部署がありまして、基本的には備品の仕入れ管理と書類倉庫の管理が主な仕事です。その他には廃止された部署や支店の備品や書類を仕分けして、使えるものはまたどこかの部署に送り、いらないものは捨てるということも彼らの仕事でした。私は何度かそのヨードさん、おじさんに会ったり、電話で頻繁に備品の問い合わせをしていたので仲が良かったのですが、ある日実家から〇〇さんから荷物が届いていると電話がありました。早速私は実家に帰り、その箱を開けてみました。私が紛失したと思っていた仕事用のダイアリーノートとあのポスターでした。なんでここに入っているわけと私は慌てましたが、ともかくそれらをアパートに持ち帰り、そのヨードさんに電話をかけました。私、ヨード課の〇〇さんいらっしゃいますか？社員、〇〇さんは退職いたしましたが。私、いつですか？社員、先月末です。拉致が開かないので知っている社員を呼び出し、〇〇さんの行方を探そうと聞いてみると、意外な答えが返ってきました。〇〇さん、噂ではガンらしくて今入院してるんだって。〇〇さんが会社を辞めた日より後2週間後に送られてきた荷物、死を予感させる病気。さすがの私もやばいと思いました。即座にそのポスターを恐怖映画マニアの友人宅に送り、悩みの種は福岡へ旅立っていきました。レンタルビデオ屋の事件から数年目となるある1月の昼下がり、そのポスターはまたもや私の元に戻ってきました。恐怖映画マニアの友人はあのポスターと同じものを手に入れ、私からもらったものより状態が良かったので例のポスターを私に戻してくれたのでした。こういうコレクションはそれが礼儀なんですって。さあ困った、私はどうしたか。もちろん別の保管場所を確保しました。そこは広島の某会社の私のデスクの下、普段は使っていないし、私は別の子会社に出向予定だったし、しばらくは何事もなく過ぎていきました。でもそれは嵐の前の静けさだったのです。ポスターのたたりは続きました。広島の某支店は事実上離散状態、私が出向した別支店は潰れました。私も責任を取った形で退職。ポスターが残された某支店が最近完全に撤退したことを知りました。ポスターはもう誰かに捨てられたのでしょうか、それともまだどこかに置いてあるのでしょうか。それは私にも分かりません。でももう二度と私のところには戻ってこないと信じています。以上、ポスターその後っていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み656、レスナイト書くの悪い気がすると、それじゃずっと書けねえっていう、そこで躊躇してたら誰も書けねえ、はい、と思うんですけどね。まあそこはまあお任せなんでどうでもいいです、はい。で、次第19話と20話、丘の上の墓地前編後編。この話は私の友人が体験したお話です。物語帳に書きましたがもちろん実話です。何せ十数年前の話なので細かいところは思い出せませんでした。ところどころ史上を挟んでいますが、 B さん見ていたらごめんなさい、これは本音です。 私の男友達 B 君は御曹司でした。大学を卒業する時期になり、彼は父親に卒業したらうちの会社に入社しろと言われました。何不自由ない生活、親の敷いてくれたレールの上に乗る、それではいつまで経っても自立できない、そう思った彼は親の反対を押し切って外国で一旗あげる決心をしました。自分一人の力で生活費を稼いだこともないのに何を年狂ったのか、彼は日本人の少ないであろう場所オーストラリアを選びました。かくして B 君は自分の貯金100万円、お小遣いを貯めたと自慢していたけど、とオーストラリアの片道切符、小さなカバンに T シャツとジーパン、あっちは年がら年中暑いと言っていた、暑いと思っていた、高校生の時からやっているギター、全くできない語学を補う英会話の本を持って旅立ちました。残念ながら町の名前は忘れてしまいましたが、とにかくとある町に腰を落ち着けました。汚いモーテルに宿を取り、会話ができないので仕事も見つからず、毎日道端でギターを弾きながら歌を歌って小銭を稼いでいました。しかしある日、ちょっと買い出しに行っていた隙にモーテルの部屋に泥棒が入って、大切なギターと衣類と少し置いてあったお金が盗まれてしまいました。幸い銀行に50万円を預けていたので、早速次の日にそれを引き出して新しいギターと衣類を買いました。2ヶ月もすると持ってきたお金は底をつき、ストリートライブとは言い難い物乞い同然の生活が始まりました。ついにはモーテルのお金も払えなくなって、彼は公園の片隅やガソリンスタンドのそばで野宿するようになりました。毎日少しは小銭が入ってくるので、今すぐ国際電話をかけ父親に謝ればお金を送ってくれる、だけどそれでは意味がない、そんなつまらない意地を張り続けているうちに、彼は栄養失調と寒さのために病気になってしまいました。どんなに起き上がろうとしても体に力が入らず、彼はそのまま道端で眠り続けました。と目を覚ますと、そこは小学校の医務室のようなところでした。彼は久しぶりの暖かいベッドに体を横たえたまま、あたりの様子を伺いました。どうやらそこはホームレスや行き倒れた人を収容する施設の医務室のようでした。うとうとしているとドアを開けて2人男女が入ってきました。1人はアメリカ人男性の通訳と、もう1人は初老のシスターでした。通訳の言うことには、ここは教会の一角に建てられた保護施設で、道端で倒れていたごめんなさい、保護施設で、道端で倒れていた B 君を教会の関係者が見つけて運んできてくれたのだということだった。運ばれてきてから数日間全く目を覚まさない東洋人のために、わざわざ政府が通訳を残してく、よこしてくれたのだという。B 君は事情を説明して日本に帰れるように手配してもらうことにした。ところが彼の持ち物は行き倒れている間にカバンごと盗まれており、体に抱いて寝ていたギターだけしか残っていなかった。パスポートも身分を証明するものもなかったので、まずは病状が良くなるまで待って大使館で手続きを行い帰国することとなった。その夜から彼は別室に移された。体力がないので伝え歩きしかできなかったが、かろうじてたどり着いた部屋は屋根裏のかなり広い場所で、ドイツ人の若い男性と相部屋だった。窓から見える風景はのどかな田舎の牧場風だった。その一角に小高い丘があり、そこは白い囲いがしてあった。あれはと B 君は片言の英語でドイツ人のルームメイトに聞いてみました。彼も英語は苦手なようで、たどたどしい発音でセメタリーと答えた。この時 B 君はサニタリーと聞き間違えたらしい。それから数日間ベッドに横たわったままの B 君にルームメイトは懐疑しく世話をしてくれました。食事を運んできてくれたり、そこは自炊もできるように簡単な流しもついていたが、この時は病人食を施設が用意してくれた。洗濯をしてくれたり、お互い片言ながら英語で会話してみたりと、みるみる間に B 君の病気は治っていきました。 その頃になり、大使館の職員がやってきました。ビザの関係もあり、早急にパスポートの手続きをするようにとのことでした。病気はすっかり良くなり、ルームメイトとも仲良くなって、ああ外国暮らしっていいなぁなどとのんきなことを考えているうちに、帰国するのが惜しい気分になってきました。そこで B 君はひとまずパスポートの手配を行い、帰国の飛行機代はここに残って稼げばいいやとのんきに考えていました。施設で過ごし始めてから知ったのは、ここにいる人たちが働いているということでした。雑役や公共機関の仕事をこなすと日当をもらえる。この施設に住み続けるには、施設の仕事を、農作業や墓掘りを手伝って、日本円で1日あたり約100円を払うことになっているらしい。すっかりここが気に入った B 君は、ある夜息苦しさを感じて目を覚ましました。月明かりが天窓から入ってきて、部屋の中はぼんやり明るいほどでした。彼は流しの横にある冷蔵庫のミネラルウォーターを飲もうと起き上がりました。隣のベッドに眠るルームメイトを起こさないようにそっと冷蔵庫まで歩き、左手で冷蔵庫の取っ手を握りました。その時、なんだか妙な感触を覚えて左手を離しました。天窓からこぼれる月明かりで 手を照らすと、手のひらに束になった長い白髪が乗っていました。彼はびっくりして声を上げそうになりましたが、ぐっすり眠っているルームメイトに悪いと思い、悲鳴を飲み込みました。そのままベッドに潜り込み、何も考えないようにして眠りました。次の日の朝、いつも B 君より早起きなルームメイトが起きてこないことに不審を覚え、ベッドで息絶えた彼を発見しました。死因は心臓発作でした。健康でハードな仕事をこなしていたルームメイトがです。B 君は昨夜の出来事とルームメイトの死が無関係だとは思えず、嫌な予感を感じていました。ドイツ人のルームメイトの遺体が運び出されたその日の夕方、早速新しいルームメイトがやってきました。彼はスイス人で少々日本語ができました。彼は留学中にドラッグに溺れ、町をうろついているとき、ひどい肺炎にかかり、行き倒れているところをここへ運ばれてきたそうです。数日前にようやく元気になり、部屋の空きが出たので医務室から移ってきたとのことでした。今朝人が死んだばかりのベッドに座って、面白おかしく身の上話を片言の日本語でしてくるこのルームメイトのおかげで、 B 君がさっきまで感じていた心細さはどこか行ってしまいました。バツバツ、亡くなったドイツ人の通夜をしてやろう。 B 君はそう言って、冷蔵庫に以前のルームメイトが残したビールを持ってきました。その夜は新しいルームメイトとビールを飲みながら様々なことを語り合いました。その話の中で、スイス人の彼以下ビルが妙な噂を話し始めました。ビル、この部屋こんなに広いのになんで二人だけだと思う？B、 そう、ビル、ここでボランティアをやってるやつに聞いたんだけど、この部屋に住むとどんなに元気のいいやつでも死んじゃうんだって。だから病気のやつだけここへ入れるようにしているらしい。万が一死んでも病気だったで済まされるだろう。 B、 まさか、だってバツバツは元気だったよ。ビル、彼はつい最近ここへやってきたんだって。空き部屋がないからたまたま入ったらしいけど。 B、 そんなバカな。ビル、俺も怖がらせるジョークだと思うよ。だからここが空いたって聞いて志願したっていうわけさ。 B、 そんな噂を立てられる根拠はあるのかな。ビル、なんでもあの丘の上にある墓地に問題があるらしい。 B、問題？ビル、そう、あそこは身元のわからない人たちが昔から埋葬されてるんだけど、時々シスターやボランティアが清掃に行くと、ある墓が掘り起こされていることがあるんだって。気味の悪い話だろう。それが決まって同じ墓で、もう50年も前に埋葬された老婆の墓なんだ。その老婆が死んだ部屋と言われてるのがここなんだ。 B、 ここってそんなに古いのか。ビル、これだけボロボロならあながち嘘じゃないかもな。 B、 じゃあその老婆が。そう、出るらしいんだ。でも噂だけで見たやつはいない。というか見たやつはみんな死んでるんだよ、ここで。B 君は昨夜の話をしようかと思ったがやめた。朝床に払い落としたはずの白髪は見当たらず、夢だったのだと自分を納得させていたからでした。次の日から二人はそれぞれ働くことにした。 B 君は英語ができないので教会の雑訳をすることになりました。納屋の修理や畑仕事などをこなし、少しばかりの食べ物をもらった。ビルは街に出てゴミ捨て場の清掃をして、もらった日当でビールや食べ物を B 君に持って帰ってくれました。二人は仲良く楽しい数日を過ごしました。そんなある夜、ベッドで寝ていた B 君はどこから入ってくる風の冷たさで目を覚ましました。閉めておいたはずの窓から冷たい風が吹き込んでいる。ところが体を起こそうとしても目が開くだけで体は動かない。ビルに助けを呼ぼうとして何とか首をねじって横を向いた。するとビルのベッドの上に白髪の小さな老婆が馬乗りになり、両手でビルの首をぎゅっと締めているのが見えた。 B 君は渾身の力を込めてエイと体を起こし、叫ぼうとしたその瞬間老婆は消えていった。 B 君は慌ててビルのベッドに駆け寄りました。ビルはおでこに汗をにじませていたが苦しそうに息をしていました。両手でビルをつかみ揺さぶって起こしました。ビル、どうしたんだ、もう朝か。ビルは眠そうに体を起こした。大丈夫か。
ああ、なんでそんなことを聞くんだ。
B 君は意を決して今まで起こったこととさっき見た老婆のことをビルに話しました。ビルは黙って聞いていましたが、なんとか理解したようでした。
ビル、実は昨日夜中に寝つけなくってビールを飲もうと冷蔵庫を開けたんだ。そしたらビールの瓶に長い白髪がぐるぐる巻きに絡みついててさ、気味悪いから飲まずに寝たんだよ。
B、 なんで言ってくれなかったんだ。
ビル、
お前のジョークだと思ったんだ。だけど今朝見たら髪の毛はなくなってたし。
その夜、二人はまんじりともせず B 君のベッドの上で夜を明かしました。
それから数日後、日本大使館からパスポートが出来上がったことと B 君の父親からのメッセージが届いていることを知らされました。その日のうちに町へ出て B 君はパスポートと父親から送られた日本までの航空チケットとお金を受け取りに行きました。帰国の便は明後日の朝。そのことをビルと施設のシスターに話すと別れを惜しんでくれました。 B 君は寂しさも感じていましたが、これ以上この部屋に留まるのは危険だと感じていました。ビルは明日の夜お別れのパーティーをしようと言ってくれました。部屋についている小さなキッチンでビルが手料理を振る舞ってくれるらしい。 B 君は喜んで好意を受けました。次の日の夜、町から買ってきた材料でビルはサラダやステーキを作り始めました。 B 君は主役だと言われ、料理ができるまでベッドの上に座って待っていました。あとはシチューを煮込むだけだとビルが B 君のベッドの前に座った。名残惜しい気持ちを二人とも片言の日本語と英語で話し合いました。途中ビルは紙に包んだものを手渡しました。明日旅立つ友人にプレゼントを用意してくれたのです。
ビル、
そろそろシチューの様子を見てこよう。そう言ってビルがキッチンに行きかけた。 B 君はプレゼントを持ったままビルと呼びかけました。その時突然上から何かが落ちてきた。ヒュンという風を切る音が聞こえた瞬間、ガシャーンとキッチンに天窓が突き刺さっていた。ビルはキッチンの手前で立ち止まったまま動かなかった。 B 君はベッドから飛び降りビルに駆け寄りました。
ビル、大丈夫か。
ああ、怪我はない。
なんで天窓が。
お前が呼び止めてくれなかったら死んでたよ。
ビルは真っ青な顔をしてキッチンを見つめていた。砕け散ったガラスと木枠が小さなキッチンの床に突き刺さっていた。その夜はさすがにその部屋で過ごすことは無理でした。何とも言えない恐怖が二人を襲い、荷物を詰めて町のホテルに部屋を取りました。ビルは B 君を命の恩人だと称えてくれました。 B 君は一刻も早くあの部屋から出るようにとビルに約束させて帰国の途に着きました。それから1ヶ月後、何度もビルの連絡先に手紙を書いたが返事は来なかったといいます。この話の中にまだ数回白髪に関する小さな出来事があったそうですが、とっても長くなりそうだったので省かせていただきました。アビー君の帰国後3年経ってから私はこの話を聞きました。 B 君はずっとビルに手紙を書き続けていると言っていましたが、返事は来ないままだったそうです。B 君はあれ以来病気のせいか恐怖のせいか痩せ細ったままだそうです。以上、丘の上の墓地っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み657、iPhone で聞いているから途切れやすいと、イサムさんの声が途切れちゃうのが悲しいから頑張って聞くぞって書いてあるんですけど、 iPhone でどっか、まあ、全然その家とかじゃないとこで聞いてると、こんな時間にありがたいけども、そこまで無茶して無理して聞かなくても、と思うんですけど、まあありがたいんですけど、はい、でこれ長いかな、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくださいね。よし、今日は25話までやろう。で、次、第21話、カセットテープ。怖い話というよりは不思議な話なのかもしれません。私が17歳の頃に体験したお話です。当時バンドをやっていた私は自分たちで撮ったデモテープを探していました。昔は CD なんてものはなく、音楽はカセットで聴いたりしていた時代ですね。かなりの数が散乱する中、ラベルの貼ってあるものを省いていき、残った30本近くのカセットテープを1本1本聴いてみてはチェックしていきました。その中に1本見覚えのないラベルのカセットテープがありました。その頃は友達とカセットテープの貸し借りをしていたので、その1本なのかもしれないと思い、早速デッキでかけてみました。しばらく何の音もせず、これ空テープかなと思いストップしようとした時、音が流れました。ボリュームを少し大きくすると、それは列車の走る音とか、音とかすかに聞こえる車輪のきしむ音でした。なんだこれ。聞き覚えもなく、誰かがくれた記憶もありません。列車の走る音はしばらく続きました。カンカンカンカンカンカンと時折踏切を通過する音が聞こえ、どうやらこれは走る列車の中、しかも話し声や停車の音がしないところを見ると、夜行列車の車内の音を取ったもののようでした。最後まで聞いてみようと思い立った私はテープを回したまま部屋の片付けをしていました。30分も経った頃、突然キキーとけたたましいブレーキの音とブーンという鈍い音、急ブレーキのせいか衝撃を伝えるガンガチャンという金属音が響きました。何事かと私はスピーカーに耳を近づけて音を聞きました。ああドラ、早くおい 途切れ途切れに緊迫した男の声が聞こえてきました。私はヘッドホンをつけて何度も巻き戻して聞いてみました。おそらくこんなことを言っているのだと思いました。
うわ、飛び込みだ。下半身があそこに。即死だな。早く知らせろ。
テープはそれっきり何も入っていませんでした。裏面も。なんだか気味悪くなり、友達にこのテープのことを聞いて回りましたが、誰も知りませんでした。だいたいこんな悪趣味な内容を冗談でも偽造できないと感じるほど生々しい音でした。そのテープはそれからどうしたかって散々悩んだ結果、友達の車のカセットケースに置き去りにしてきましたけど、以上、カセットテープっていう話でした。で、次、第22話、捨て台詞。階段の定番には必ずオチがつきますが、死ねばよかったのに、とか。意外とこういった捨て台詞を残す例っているらしいのです。私の知人宅にはよく出ますが、以前書いた化け物屋敷、そこの家に出てくるやつは相当たちの悪い者もいて、壁などに殴り書きを残したりするそうです。5年くらい前に聞いた話ですが、そこの家に見かけないじいさんの霊が出てくるようになったそうです。一体どこから迷い込んできたのかは不明ですが、かなりの乱暴者で、物を壊したり電球を弾き飛ばしたりして、困ったここのお父さんが知り合いのお坊さんに頼んで除霊のような儀式を行ったそうです。するとその除霊の後、廊下の壁一面に大きく死ぬと墨のようなもので書いてあったのに気づいたそうです。問題はなぜ死ぬなのか、どうして死ねではなかったのか。実は書いてあったぬという文字は目のようにもあのようにも見え、ひょっとしたらねだったのかもしれませんが、じいさんが間違えて、または正しい字を知らない例だったからぬと書いてしまったのかも。以上、捨て台詞っていう名前の話でございました。で、次グマにジータレスミ658、初やと初聞き、こんな時間に、しかも iPod すごくねっていうまあありがたい話なんですけど、 iPod から聞いてんの、すごいなんとなくなんですごいって言ってるのかよくわかんないけど、っていうかいい時代はい、まあありがたい話でありがとうございます。で、次、第23話、浮かび上がるもの。俺これでもうあれだな、もう2720話ぐらい読むことになるんだな。まあいいや、浮かび上がるものっていう話。壁に浮かぶ人型や文字、観音様からマリア像まで様々なものがあります。これらにはそれ相当な事情や念があるように私は考えています。昔あるお寺に旅行で立ち寄った時、身代わり地蔵と銘打った真新しい大きなお地蔵様がありました。高さ1メーター50センチ。その隣にもう一体小さな祠に納められた古いお地蔵さんがありまして、そのお地蔵さんは体の色がまだらに見えました。ところがよく見るとそのまだらはすべて人の顔のシミだったのです。願いを一心受けて全身に念を刻み続けた結果、お地蔵様の体はシミだらけになったのだとか。 そこで新しいお地蔵様を建てて、今度はそちらに身代わりになってもらおうとお寺は考えているようですが、あんなにでかいお地蔵様に人の顔のシミが無数についたら、それはそれでむちゃくちゃ不気味です。私が見たところ、新しいお地蔵様はあまり人気がなく、相変わらず古く小さなお地蔵様にお願いしている人が目立ちました。以上。浮かび上がるものっていう題名の話でした。で、次行く前にジータレスミ659、捨て台詞を残すとか、例でも小物じゃなかろうかと。小物っていうか、大物小物みたいのいる。何その強い弱いなんかあんの。小物っていう言い方が、小物除霊して死ぬって、死ぬじゃなくて、もう死んだ、もう除霊されちゃうよっていうので、死ぬってか、お前死んでんじゃんって話だけど、よくわかんねえけど、小物なのかな、小物っつのはよくわかんないけど、どういうのが大物なんだ、逆に言えば、よくわからん。その辺はちょっとよくわかんないですけど、自分は、最後にね、捨て台詞を軽く言うのは確かにね、普通のそのなんだ、なんかお芝居とかのそういうところで出てきたら、小物がそういうのをね、言いそうですけど、はい。で、次、第24話、残業。会社にお勤めの方なら経験されている人も多いのが残業。かくいう私も多分に漏れず残業をよくやっておりました。私自身が経験したお話は今度語るとして、今回は友達の S さん、男性、女房、子持ち、40歳の体験を聞き込んできましたので、忘れないうちに書いておこうと思います。S さんはとっても残業好きというより、静かな環境で邪魔が入らず仕事ができるのはやはり皆が帰ってからと思っている人です。だからほぼ毎日深夜11時、12時まで残業をしておいでです。彼の会社は3階建てで、1階は営業所、2階が事務所、3階は休憩室と物置になっています。ちなみにこの3階の休憩室は畳の部屋なんかがあるのですが、かつてこの会社に在籍していた女性、友達曰く、昼寝してたら何かに首を絞められた、夢見が非常に悪い、花がすぐ枯れるという劣悪な環境だったそうです。さて、その S さんのデスクは2階の一角にあり、その日も同僚と一緒に2人だけで残業をしておりました。書類をパラパラめくる音と電卓を弾く音、パソコン入力をするキーボードの音だけが半分電気を消した事務所内にこだましていました。 S さんはふと何か物音を聞いた気がしました。顔を上げて周りを見回しましたが、同僚と自分以外は誰もいません。また下に目を戻したとき聞こえてきました。パタパタパタパタパタ、キャーッと子供が走り回る音と小さな女の子の笑い声が下のショールームから響いてきました。もちろん下は誰もいません。 S さんは同僚の方を見ました。しかし彼は一心不乱に仕事をしています。おい、ついに S さんは同僚の F さんに話しかけました。何か聞こえないか。いや別に。どうやら聞こえるのは S さんだけのようです。このような出来事はこの会社ではほぼ毎日起こっています。聞こえる人と聞こえない人、感じない人と感じる人の違いなのでしょうが、ひょっとしたら F さんは気がついているけれど知らんぷりをしているのではないかと私は思います。この一件で興味を覚えた私は早速この辺りの土地因縁を調べてみました。すると出るわ出るわ、古墳からほど近い場所で元は川を埋め立てた土地でした。 近くに祠、蛇を祀っていたがあったはずですが、現在の地図ではどこにもありません。きっとここはそういった類のものが集まりやすくなっているのでしょう。ご愁傷様です、ベスさん。以上、残響っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーターレース読み660。なんだ、また稲川さんのポスターかと。いつ？え？今どこを聞いてんだ、どこ。ずいぶん後ろか、前の話を聞いてますが、ずいぶんタイムラグがあるんだけど、今日最後、犬鳴き峠第25話。もうかなり昔ですが、ある夜電話がかかってきました。福岡市内に住む友人からでした。私が無類のラーメン好きということを知っていて、美味しいラーメン屋を見つけるとこうして電話をしてくるのです。どんな麺でどんなスープでと話を聞けば聞くほど無性に食べたくなった私は即座に今から行くと言っていました。車を飛ばして福岡市内に着いたのは夜中の12時半を少し過ぎていました。友人をアパートで拾い、早速そのラーメン屋へ向かおうとしていましたが、なぜかそこで最近聞いた怖い話に話題が変わっていき、今から犬鳴き峠に行ってみようという話になりました。噂は聞いていましたが、私もその友人もまだ行ったことがないので、ちょっと通るだけならという軽い気持ちからでした。当時はもう新犬鳴きトンネルというのが開通していて、噂のトンネルは封鎖されていました。その数年前に人がガソリンをかけられて焼死したという殺人事件も起こっていたので、封鎖は厳重なものでした。旧犬鳴きトンネルの手前で車を止め、歩いてトンネルの前まで行きましたが、平日の夜にもかかわらず結構な人出でした。ざっと見て14、5人がいたでしょうか。皆肝試しに来ているアベックたちでした。こんなに人がいては雰囲気も楽しめないと話し合い、私たちは引き返すことにしました。新犬鳴きトンネルを越えてみてから戻ろうと、再び車を走らせ、すぐに新犬鳴きトンネルは見えてきました。トンネルの手前にぼんやり電話ボックスの光が見えます。峠を登ってくる間になぜか霧が出始め、辺りはフォグランプでもよく前が見えないほどでした。車の通りは深夜でも多いので、慎重に運転をしながらトンネルを通り抜けました。この先で U ターンしようか。隣に座っている友人は無言のままです。見ると目をつむっています。寝たの？と小さな声で聞くと、友人はつぶやくように、起きてる、目をつむってるだけ、と答えました。変に思いながらもしばらく走ってから路肩に止め、そこで U ターンをしました。再び新犬鳴きトンネルに向かって走りました。トンネルに入り出口近くになってから、隣で黙っていた友達が、ほら左いる。え？私は運転をしながら左にちらっと視線を向けました。ちょうど出口の電話ボックスが視野に入りました。あっという間に通り過ぎ、峠を降りて市街地に入ったところで、ラーメン屋の道順は？と私は聞きました。よくこんな時にラーメン食べられるよね。友達はもう目を開いていましたが、ちょっと怒っている風です。どうしたの？なんか見た？ 私が尋ねると友人はちょっと口ごもりながらに言いました。
見たよ。
どこに？
電話ボックスの前。
深い霧のために運転に集中していた私は見えませんでしたが、この友人にははっきりと見えたそうです。その後結局ラーメン屋には行かずに友人と別れ、私は帰宅しました。後日電話でその友人と話をすると、何を見たかをこう話してくれました。そもそも旧犬鳴きトンネルに行った時から気分が悪くなっていたそうです。胸が抑えられるような感じで、新鮮な空気が吸えない、そんな感じだったと。新犬鳴きトンネルの手前の電話ボックス手前で、友人は何かの力に突然頭をぐいと右に向けられ、電話ボックスを見てしまいました。そこには高千風のお坊さんが立っていました。顔を隠すようにうつむいたままで、トンネルを抜けた時にようやくその金縛りのような状態が解けた友人は、 U ターンをしてまたあそこを通り過ぎるまで目をつむっていることに決めました。宅発か。車は U ターンして再びトンネルに入りました。さっき感じたあの何者かの力がまた感じられ、友人は体を固くして言うなりになるまいと決めていました。ですが頭の中で何か金属音が鳴り始め、それがだんだんと大きくなっていきます。そこで私にほらいる左と言ってみたそうです。トンネルを抜けてしばらく走ると金属音は消えてしまい、体の力が抜けました。能天気にラーメン屋の道順を聞く私に、なんてやつだと怒っていたのも確かだったと。友人には見えて私には見えなかったお坊さんの霊、嫌な感じと左足に痛みは感じていましたが、私は最初からブロック、やばそうな時は体が避けてくれるしていたので影響を受けなかったのでしょう。私が見たり聞いたりした話の中で、何者かの力に無理やり頭を動かされたという話はこの時が初めてでした。おそらくあそこにはかなり力のある霊の塊がいるのではないかと私は思っています。以上、犬鳴き峠っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み661、こいつは怖いと。犬鳴き峠の話に反応してるのかすらもう分かんない。お坊さんの例のことなのかな。犬鳴き峠も散々パラもう、まあ、超自分がもう全然そういうのに詳しくないって言ってても散々パラ出てくるから名前覚えちゃったぐらいもう超有名どころなんでしょうね。犬鳴き峠、犬鳴き峠、稲川さんの話でも犬鳴き峠出てくるしね、普通に。犬鳴き峠そんなにすげえのかいっていう、そんだけ出てくるんだから、まあそれなりに何かあるのかもしれませんけど。で、まあそんなわけでとりあえず、目標25話まで読みましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。53話だっけ、53話まであるんで、あと1回で読み切れるかあと2回かですね。で読んでしまおうかなと思ってますけども、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあなんか iPhone とか iPod とか、ね、ありがたい、形でそうやってね聞いていただいてありがとうございます。とりあえず、今日のその録音ファイルは普通にファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、あと
とあるリスナーさんが師匠シリーズを、ニコニコ動画の方にアップしてくださってるので、もしよかったらそちらの方ももし興味あったら聞いていただければと思います。うまく、まあ切り抜いて、アップしてくださってるそうなので、まあ神々だし、まあ、漢字間違いとか普通にしてると思うんですけど、まあもしよかったら、はい、まあ、そんなわけで、出遅れたとか言いますけど、はい、すいません。もう、てか、時間も時間だしね。で、今から聞くって書いてあるんですけど、今から聞くっていうのはどういうことなんだ。まあ、とりあえず録音アップするんで、そっちを聞いていただければと思います。では、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃ、ありがとうございました。じゃ、お疲れ様でした。おやすみなさい。では、バイバイ。